今日恵みをいただく御言葉は黙示録の14章14節から20節までです。黙示録14章14節から20節。また私は見た、見よ、白い雲が起こり、その雲に人の子のような方が乗っておられた。頭には金の冠をかぶり、手には鋭い鎌を持っておられた。するともう一人の御使いが聖所から出てきて、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。鎌を入れて刈り取ってください。地の穀物は実ったので取り入れる時が来ましたから。そこで雲に乗っておられる方が地に鎌を入れると、地は刈り取られた。またもう一人の御使いが天の聖所から出てきたが、この御使いも鋭い鎌を持っていた。すると火を支配する権威を持ったもう一人の御使いが祭壇から出てきて、鋭い鎌を持つ御使いに大声で叫んでいった。その鋭い鎌を入れ、地のブドウの房を刈り集めよ。ブドウはすでに熟しているのだから。そこで御使いは地に鎌を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。その酒舟は都の外で踏まれたが、血はその酒舟から流れ出て、馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンに広がった。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたは確かに来られて、地上のことをすべて裁かれ、また治められるお方です。今私たちはあなたの御前に出ております。あなたはいつ来られるかわからない、だから目を覚ましていなさい。盗人が来るように、死の日は来る、そのようにあなたは言われましたから、私たちはいつでも、いつあなたが来られてもいいように、気をつけて、見舞いに出続けることができますように。そして、彼の日が来たときは、私たちは天の御蔵に納められるものとして、永遠にあなたの囲いのうちに入れてくださいますように。あなたの生徒と共に、あなたの御蔵に納められ、あなたと共に、永遠を生き、あなたにある光栄に預かる私たちでありますように。主よ、今日この語るしもべの唇を清め、思いを心を整えてください。あなたの御言葉、あなたの御旨を余すところなく伝え切ることができますように。主よ、あなたが支配し、またこれを聞く一人一人の耳を清め、通り良き管として、このしもべの唇も一人一人の耳も整え、あなたの御言葉を素直に受け入れる一人一人でありますように。イエスよ、これからの時を支配してください。感謝して私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この黙示録の14章のおさらいですけれども、このまず13章のまでのところは、悪しき者たちが傲慢に振る舞って、そしてこの地においてはびこり、一見彼らが何か勝利しているかのような、そういう感じですけれども、しかし14章はですね、生徒たちに対する慰めが記されております。 ここにおいては14章はまず生徒たちの清らかな純潔な者たちの礼拝に始まり、また、前回のところで6節から、12節までは、その悪しき者たちに対する裁きが定められており、また、特に10節の方では、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのぶどう酒を飲む、記されております。そんなような悪しき者たちは必ず、裁かれる時が来るんです。この裁きのありさまを見るとき、一見何かその出来事だけを見ると恐ろしいと感じるんですけども、しかしそれは神の生徒たちにとってはそれは実は慰めです。皆さんを言えなく虐げたり懲らしめたり、また悪しき者が神様を言えなく罵ったりそしったり反逆したり、そういう者たちが、裁かれる、その裁きは生徒たちにとってはそれは慰めです。それでこの、14節からのこの今日の箇所では、2つの刈り取りがあります。1つ目が14節から16節までの、穀物を刈り取る刈り取り、これは、人の子のような方が、白い雲に乗っておられる、その方が鎌を持っていて、でそれをその地の穀物を、刈り取ってくださいという声とともにそれを刈り取り、そしてその穀物を取り入れることになります。17節から20節のところは、これは人の子のような方ではなく、もう一人の御使いが鋭い鎌を持ってブドウの房を刈り集めます。そしてその刈り集めたブドウは、19節の方を見ますと、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れられ、そして酒舟で踏まれて血はその酒舟から流れ出る、まあ、そういうような裁きの様が記されております。天の御国において、やがて地の作物が実って刈り入れられて、そして収穫は穀物蔵に収められる、これはもう福音書の方からずっと何度か例え話に出てきている通り、穀物、また収穫、それは、やがて来たるべき、その天の、裁きであり、また、選別ですね。穀物は、人間は刈り入れるとき選別をします。もみ殻とかそういった、食べられない役に立たないところは風に吹き飛ばすとか、あるいは火で焼かれるとかします。そしてこの、まず一つ目のこの穀物の刈り入れ、これをなさる方は白い雲に乗っておられる人のような、人の子のような方で、頭には金の冠をかぶっている。これイエス様ですね。イエス様は人の子として現れ、そして、冠をかぶっておられます。イエス様は手に鋭い鎌を持っておられて、そしてイエス様ご自身が、雲に乗って来られる。でそれで地上のその穀物を刈り入れて選別をなさいます。イエス様が例え話のうちの一つの中、毒麦の例えの中で、ここでも毒麦と良い麦を選別する様が出てくるんですけども、その毒麦の例えの、そのイエス様の解釈、マタイの福音書の13章を開きたいと思います。マタイの13章の37節からお読みしていきます。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪い者の子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とは この世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時正しい者たちは天の父の御国の前で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。アーメン。ここで明確に記されておりますけれども、収穫、それはこの世の終わりの時、そして借り手は御使いたちで、それで、ここで選別が行われます。毒麦と良い麦の選別ですね。毒麦は、集められます。そもそも毒麦のこの例え話のもともとは、カイさんのその畑に良い麦をカイさんは撒いたんですけど、でもなぜか蓋を開けてみると毒麦も一緒に育っている。でそれでこれはどういうことか、これは敵が密かに撒いたことだということで、じゃあその今のうち毒麦が育つ前に抜き去りましょうかって、使いたちは言うんですけども、でもいや、そのまま放っておきなさい、それが熟するまで待っていなさいということで、この地上は良い麦と毒麦が混在して今育っている真っ最中です。そして、その実りを最後結ばせるんですね。そして毒麦、これは本当に熟するまでですね、その刈り取りが待って待たれるように、本当に良くない麦がその実を実らせ熟するまで主は放置されるんです。実際にその悪いものがの邪悪さが明確になり、良い生徒のその清さ良さが明確にされるまで待たされるんですね。ですから悪いものが裁かれるとき、もはや弁解のうちはなくなります。実際に彼らが悪いことをしたからですね、もし悪いことをする前に、俺まだ何も悪いことしてないじゃないかっていうことで、それでこの裁きは不当だ、そういったことを全部封じる。だから、あえてその熟するまで、育つに任せるんですね。そして毒麦、これは神の、国、これ畑はですね、この世界のことであり、また、この生徒の集まりの中にもですね、密かに毒麦が入り込むということは十分にあり得る話です。実際に、聖書の、至るところに、ユダ書とかでも、生徒たちの中に偽兄弟姉妹たちが入り込んで、彼らに気をつけなさいということがユダ書でも、また、第二ペテロでも至るところで、私たちに警告が与えられております。で、その毒麦に関して偽兄弟偽姉妹たち、彼らは、やがて、刈り取られて集められることになります。そして正しい者たちは、天の父の御国で太陽のように輝きますとイエス様は締めくくっております。蔵に収められるんです。私たちは天の御蔵に。ですから私たちは毒麦サイドに行かないように気をつけたいですね。このように選別が行われるんですけども、で、黙示録の先ほどの箇所、もう一つブドウの房を鎌で刈り取る様が記されておりました。こちらの方では地のブドウを刈り集めなさい、ブドウはすでに熟しているのだからあります。でここで刈り取るのは、人のこのような方ではなく御使いですね。御使いが鋭い鎌を持っていて、でそうすると火を支配する権威を持ったもう一人御使いが、その鎌を入れなさいと命じます。火を支配する権威、先ほどの例えでは、 毒麦は火で焼かれるとありました。ですから裁きをするためですね、このブドウの刈り取りは。で、ブドウと言いますと、主はブドウの木で、私たちはその枝です。それで生徒たちは豊かなそのブドウの実を結ばせなさいということを、まあ、その御言葉を思い出す方もいるかと思います。そうしますと、このブドウ、これは生徒たちの中の、まあ、偽兄弟、偽姉妹たちのことも表しているのではないでしょうか。もちろん以前のですね、63章の方では主の怒りのブドウですから、ブドウを踏むというのは神の怒り、神の裁きを表しており、そして地上の、その悪い者たち、神に逆らう者、サタンに属する者、獣の刻印をあえて押す者たちに対する、裁きがここに記されている、ですけれども、それと同時にですね、神の集いの中の偽兄弟姉妹たち、そのような、偽のブドウの実を結ぶ者たちに対する裁きも、まあ、ここで表していることが、思われます。で、実際イザヤの63章の方にその神の怒りの、ブドウを踏む、有様が記されているんですけども、ちょっとそこも開いてみます。イザヤ書63章、一節からお読みします。エドムから来る者、ボツラから真紅の衣を着て来るこの者は誰か。その着物には意向があり、大いなる力を持って進んで来るこの者は、正義を語り救うに力強い者、それが私だ。なぜあなたの着物は赤く、あなたの衣は逆舟を踏む者のようなのか。私は一人で逆舟を踏んだ。国々の民のうちに私とことを共にする者はいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで彼らの血の滴りが私の衣に降りかかり、私の着物をすっかり汚してしまった。私の心の内に復讐の日があり、私の贖いの年が来たからだ。私は見回したが誰も助ける者はなく、いぶかったが誰も私を支える者はいなかった。そこで私の腕で救いをもたらし、私の憤りを私の支えとした。私は怒って国々の民を踏みつけ、憤って彼らを踏みつぶし、彼らの血の滴りを血に流した。ここにあります通り、国々の民を踏みつけ、ですから、その来たるべき世の終わりの裁きの時、主は国々の民を踏みつけて、そして、その神様への不従順、不信仰、また反逆に報いるんですけども、このイザヤ書の中で、私と事を共にする者はいなかった。で、それで私は怒って彼らを踏みにじった。また、5節の方を見ますと、ね、私は見回したが誰も助ける者はなくってありますから、ですから主はですね、共に働く人、それを探されるんです。神の民として、神様と行動を共にする人たちを探すんですけども、しかし、イスラエルの中に神の民と呼ばれる人たちの中に、神様と行動を共にする人がいなかった。神様の働きを共にする人がいなかった。だから私は踏みつけた。まあ、そういうふうにも、この中にはその意味も含まれておりますね。続いて八節からもお読みします。主は仰せられた。誠に彼らは私の民、偽りのない子たちだと。こうして主は彼らの救い主になられた。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らを贖い、 昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。しかし彼らは逆らい、主の聖なる御霊を痛ませたので、主は彼らの敵となり自ら彼らと戦われたと、ね、こちらの方にありますね。神様が、ね、イスラエルの民を救われた。神の民を救い出された。救い主となられて、彼らが苦しむ時には主も一緒に苦しんで、それで御使いを使わせて彼らを救われたんですけども、それでずっと昔から彼らを背負って抱いてこられたにもかかわらず、その人たちは主に逆らって聖なる御霊を痛ませた。だから主は怒って彼らを踏みにじる、ね、神の民の中にもこうして裁きがあるんです。そして彼らは、その偽兄弟姉妹たちは兄弟姉妹たち、同じ兄弟姉妹たちを踏みにじって裏切って、そういうことをするからですから、やがて彼らも主から踏みにじられることになるんです。イザヤ書の33章の一節にこう記されています。33章の一節、ああ自分は踏みにじられなかったのに人を踏みにじり、自分は裏切られなかったのに人を裏切る、あなたが、あなたが踏みにじることを終えるとき、あなたは踏みにじられ、あなたが裏切りをやめるとき、あなたは裏切られる、ね、ですから人を踏みにじる者は主から踏みにじられることになってしまうんです。世の終わりの例えのとき、例え話でも主は、ね、目を覚ましていなさい、人の子はいつ来るかわからないから、で主人の帰りはまだだと思って、しもべたちを打ち叩いたり酒を飲んで酔っ払ったりして、そうこうしているうちに主が来られて、そしてそのようなことをする者たちを厳しく罰する。ですから私たちは兄弟姉妹を踏みにじったり打ち叩いたりするべきではないんです。主がいつ来られるかわからないですし、また兄弟姉妹は、ね、互いに支え合って助け合うべきものであって、打ち叩いたり踏みにじったりするものではない。兄弟姉妹を打ち叩いたり踏みにじったりすると、主がその兄弟姉妹を踏みにじったりすることになってしまう。そのようなことがないように、私たちはいつ主が来られてもいいように、いつも目を覚ましているべきです。主は確かにやがて来られます。そしてこの地上鎌を持って、ちなみに黙示録の今日の箇所、鎌を、入れなさいとあるんですけども、まあ、直訳すると鎌を投げなさい、鎌を送り出しなさい、かなり、強い表現です。地上に鎌を投げて、そして、実った実りを刈り集めて、そして、良い穀物は永遠の御蔵に納めなさい。そして、怒りの葡萄酒、この葡萄園の中の良くない葡萄の実りは神の怒りの酒舟に投げ込まれて、そして、その血は、流れ出るようになる。でしかも、黙示録の14章20節見ますと、血はその酒舟から流れ出て馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンに広がったとあります。馬の靴輪、ね、靴輪って口を、馬の口を、支配するそういう馬具ですね。ですから馬の靴輪のところ、まあ、ちょうど人の背丈ぐらいのところでしょうか、そこまで血が流れ出て、血がそこまで届くようになって、しかも1600スタディオン、これ1スタディオンがですね、下の方を脚中見ますと185メートルですから、1600スタディオンというとかなり広い広範囲ですね。296キロメートルです。そのほどまでにその酒舟から流れ出た血は大量に流れ出るようになる。本当に週末の恐ろしい光景ですけれども、 しかし兄弟姉妹たちを打ち叩いたり兄弟姉妹たちを踏みにじったりしない皆さんにはこの話は関係のない話で、むしろ皆さんを踏みにじる者たちに関係する話がこの20節です。主を見やして踏まれる、それは確かに恐ろしいですけども、しかし兄弟姉妹を踏みにじらない皆さんにはかえって救いの話です。助けです。慰めです。もっとも主の敵にとっては、これは恐ろしいと見えるんですけども、ですから私たちは兄弟姉妹に対して踏みにじったり、そういったことをすることなく、本当にいつ主が来られてもいいように花嫁として整えて、灯火を整えて、また油貯金をしっかりとして、それで主の現れを待ち望んで、そしてかの日には幸いを得て、天の御蔵に納められる側として、そしてそこで永遠に主と共に光り輝く、その幸いに預かる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛するイエス様、やがて来られるべき裁きの日、それは確かに来られ、そしてそれはいつ来るか分かりません。どうかしよう、私たちは天の御蔵に納められるものとして、日々この地上において霊的に目を覚まし続け、そしてこの地上での歩みを成していく私たちでありますように。偽兄弟姉妹たちに対する裁きも確かに行われます。兄弟姉妹を踏みにじった者に対する裁きは確かに行われ、そしてそれは見過ごしにされることはありません。どうかしよう、私たちは地上において誠実に歩み、そしてこの地上でのこの人生を全うすることができますように。どうか私たちを日々守り導いてください。兄弟姉妹を踏みにじる者があなたによって踏みにじられる、このことをよく覚えて本当に気をつけて歩んでいく私たちでありますように。そしてやがてこのような裁きが来られること、これは私たちにとっての慰めです。私の敵にとっては恐ろしいことです。どうか私たちはこれらのことを恐ろしいこととしてではなく、本当に慰めとして喜びとして受け止めて、そして本当にこのような裁きとは関わりのないものとして全く平安のうちに歩んでいく兄弟姉妹たちでありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。